私がこのメッセージのために準備したとき、私が1960年に作った2、3のメモが私の手に入りました。そのきっかけは、私たちのリンデのための祝福式でした。リンデが生まれたとき、いろいろな人たちが私たちに手紙を書き送ってくださり、みんながリンデのために祈っていることを私たちに分からせてくださいました。すなわち、リーベンセロ宣教団の指導者、リンハット・フラウム牧師は、次のような内容の手紙を書いてくれました。私たちはこの子が、主の名を、あなた方の喜び、人の祝福となることを切に願っていますと。多くの方の祈りのゆえにこれは成就されました。アイトリングのムドハウスから一人の姉妹すなわち、ギャトルト・ロロ姉妹が、次のように書き送ってくれました。主がこの子を祝福してくださり、主のために多くの豊かな実を結ぶ人としてくださいますように。これもまた多くの方の祈りのゆえに成就されました。最後に至るまでイエスのために実を結ぶことは、リンデの切なる願いでした。ウィースバーデンで活躍している伝道者、エミル・ヘンスは、次のように書いてくれました。この子は、主の恵みにより、早く救われますように、それから、主のしもべとして、祝福された奉仕をなすことができますようにと。これもまた、多くの方々の祈りを通して成就されました。私はこれらの手紙を最近まだ読み返したとき、私たちの臨時のために、新たに主に感謝せざるを得ませんでした。実際私は主を礼拝せざるを得なかったのです。主なる神は、祭司の民、誠の祈り、人の民を持つために、イスラエルの民をお選びになりました。出エジプト記19章の5節と6節に、次のように書いてあります。今もしあなた方が、誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であると書いてあります。特にアーロンと彼の息子たちは祭司として主に仕えるために選び分けられたと出エジプト記28章1節に書いてありますが、すなわちあなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アーロンとその子、すなわちアーロンとその子のナダブとアビフ、エルアゼルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせようとあります。同じことは今日、すべてのクリスト者に当てはまります。例えば、ペトロ第一の手紙2章5節に、あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。祭司として、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいとあります。そして9節、しかしあなた方は、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を、 闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのですとあります。またよく知られている黙示録一章六節に、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方であるキリストに栄光と力とが徳しえにあるようにアーメンとあります。私たちを祭司としてくださった方であるキリスト、キリストに栄光と力が徳しえにあるように。そして同じく黙示録五章の九節七節に、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその笛の解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族国語民族国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのですとあります。使えるために救われるということは聖書の基本原則です。まことの神に喜ばれる奉仕は、しかしながら祭司としての奉仕なのです。キリスト者誰でも祭司として祈り人として主に仕えるために召し出されています。この祭司としての奉仕が何であるのか、これから少しばかりご一緒に考えてみたいと思いますが、それには7種類の答えが考えられますが、それは次のようなものです。すなわち、まず第一に、神と人間とは一つに去るべきです。神と人間とは一つに去るべきです。これこそ祭司に祭司の大切な務めの一つです。神と人間との間には橋渡しできないほどの水があります。そして主は今その破れ口を修理する人たち、すなわち本当に身代わりとして主の前に悔い改め恵みを切に願い求める人たちを探しておられます。ヘセキエルの時代にはこの祭司としての務めをする者は一人もいませんでした。ヘセキエル書22章3節に、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかったと。しかしモーセの時代にはモーセがこの務めを行ったゆえに滅びが防がれました。詩編106編の23節に次のように書いてあります。23節、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために御前の破れに立たなかったならどうなっていたことかとあります。人々は主に出会い主と結びつかなければなりません。これが大切なのです。あなたのまだイエス様を知らない家族の一人一人、あなたの親戚、あなたの友達は本当に一日も早く主に出会い主と結びつく必要があります。では一体これはどのようにして起こるのでしょうか。 ただ主ご自身の奇跡を通してだけです。そして主は人々が本当に祈るために犠牲を払う時にだけこの奇跡を行ってくださいます。愛する皆さん、私たちはこの犠牲を払う用意ができているのでありましょうか。祭司としての務め、すなわち祈ることはなぜそんなに大切なのでありましょうか。第一の答えは、人々が神と結びつかなければならないからです。